北名古屋市議会だよりボリューム77北知る。今月の表紙は鈴木真央さんの DD-ADHD 名古屋芸術大学学術学科2020年度卒業制作の写真です。鈴木真央さんの経験をもとに発達障害が根源となっている問題をテーマに制作しました。表紙右面に、放送設備のようなテレビや机、椅子が並んで三段になっている絵と、下に同じものが一段ありまして、こんにちは、あなたは発達障害って知ってる？知ってる、少し知ってるという文字が書かれています。左面に、丸に耳と目と鼻、足が2本、背中に蝶々の羽がついたものが3体正面と左、右向いて後ろ向きで書いてあります。コンテンツ、特集、3つの力で取り組むワクチン接種、2ページと3ページ、第2回定例会の結果4ページ、ピックアップ案件5ページ、一般質問6ページ、第3回定例会の予定、編集後期12ページ。2ページと3ページで、特集3つの力、家族、医療機関、行政で取り組むワクチン接種、新型コロナウイルスワクチン接種対策室の職員に聞いてみました。65歳以上の高齢者のワクチン接種の予約は 85% を超え、接種も順調に進み、64歳以下の方々の接種が始まっています。市民の健康と安全のために、激務に励んでいる新型コロナウイルスワクチン接種対策室の職員にお忙しい中、お時間をいただき、広報委員会委員が、高齢者の予約、接種がスムーズに行われた秘訣を聞いてみました。家族の力。9、予約、接種がスムーズにいった理由は？A、市で一括して予約を受け付けたからです。また本市では、ウェブでの予約が多いので、ご家族をはじめ高齢者の周囲の方のご協力が大きく影響しました。市民の皆さんのご協力に感謝しています。すべての予約状況が一括して把握でき、医療機関の負担も軽減できるんですね。今後もスムーズな予約のため、市民の皆さんにはウェブ予約の活用にご協力をお願いします。医療機関の力。9、集団接種と個別接種を併用した理由は、A、身近なかかりつけ医で安心して接種していただくことができ、個別の医療機関が休みの日には集団接種会場でも接種していただけます。市民の方が接種しやすい体制を整えました。近所のかかりつけ医で接種できるのは安心ですね。近くの医療機関のご協力があって個別接種ができるんですね。なお、インタビューは6月末に行われたものです。行政の力。9、市のワクチン接種に取り組む体制は、A、保健師や看護師を含め13名をメンバーとしたワクチン接種対策室を設置しています。ワクチン接種は市の事務の中でも特に重要なものと位置づけており、他部署の職員も相談窓口での対応に協力し、全庁を挙げて取り組んでいます。日々コロナと戦いながら、市民の皆さんの安全安心のために職務に励んでいる職員の皆さんに心から感謝の意を表します。今後の課題。9、予約、接種ができず、取り残されている方がいるのでは？ A、これまで予約が困難な高齢者のための予約相談窓口なども設置しました。ご自身で予約できない方については、 担当課と連携して予約、接種ができる体制を整えていきます。在宅介護を受けている方や、障害をお持ちの方などで予約が困難な方、接種に不安がある方が出てくると思いますので、対応の拡充を検討していただきたいです。市民の皆さん、医療機関、接種対策室のメンバーなど、様々な方のご協力とご尽力により、スムーズなワクチンの予約、接種が行われているんですね。64歳以下の方も安心して予約、接種ができますね。新型コロナウイルスワクチン接種対策室の職員の10人の皆さんの写真が写っています。4ページ、令和3年第2回定例会の結果、会期24日間、6月1日から6月24日、今回の議案、補正予算2件、契約案件1件、条例の改正5件、人事案件1件、議案番号と議案名、議決結果の順に読みます。議案第43号、令和3年度北名古屋市一般会計補正予算第2号について、議案第44号、北名古屋市市税条例等の一部改正について、議案第45号、北名古屋市都市計画税条例の一部改正について、46号、北名古屋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について、47号、北名古屋市手数料条例の一部改正について、48号、北名古屋市医療費支給条例の一部改正について、49号、令和3年度北名古屋市北名古屋沖村西部土地区画整理事業特別会計補正予算第1号について、50号、工事請負契約の締結について、白木中学校校舎長寿メーカー改修工事、以上の議案、全員賛成、原案可決でした。51号、人権擁護委員の候補者の推薦について、全員賛成、異議なし。議案第43号と50号の議案について、ピックアップして具体的にどう変わるのかを5ページから読みます。すべての議案内容は、北名古屋市議会ホームページの議案請願とその審議結果をご覧ください。5ページ、ピックアップ、議案第43号、令和3年度北名古屋市一般会計補正予算第2号について、補正予算によりキャリア教育を推進します。可決、子どもたちが自分らしい生き方をし、自分で考えて行動でき、社会の中で生き抜く力をつけていくことを目指し、一人一人の社会的、職業的自立に向けたキャリア教育を推進します。小学校にパラリンピックのアスリートを招いて、共生社会について理解を深めたり、中学校に専門知識者を招いて、各種職業について講話を行って、自身の生き方について考える機会を与えたりします。こんな質問が出ました。9、中学生の職業体験などをすでに行っているが、今回は新たな事業か。A、県からモデル校として指定されたため、新たに事業を行う。9、キャリア教育の今後の計画は、A、小中学校の9年かけて作成する気づきのためのキャリアパスポートを活用し、自分の個性や未来の理想を設定するサポートを充実していく。議案第50号、工事請負契約の締結について、白木中学校校舎長寿メーカーの工事を行います。可決。老朽化状況調査で、健全度が低い白木中学校の校舎の不具合を直し、建物の耐久性を高めることに加え、 建物の機能や性能を引き上げる改修を行い、施設の長寿命化を図ります。夏休み期間を中心に工事を実施するとともに、生徒と作業員の接触を最小限にするなど、新型コロナウイルス感染症対策を講じ、学習環境に十分配慮した工事体制とします。さらに詳しく、工事内容、外装工事、屋上防水、外壁改修、外部建具など、内装工事、天井張り替え、トイレ改修、壁塗り替え、黒板改修など、設備工事、照明器具、LED 化、キュービクル、非常放送設備更新など、その他工事、渡り廊下の改修など、白木中学校の全景の写真が載っています。6ページ、一般質問、質問議員8人、質問22項目。一般質問とは、皆さんの生活に関わる大切な内容について、市議会議員が市に対して質問を行います。今回の一般質問で、あなたの生活に関わる内容はありますか？一般質問の内容を動画で視聴できます。市ホームページの市議会から議会録画中継を選択してご覧ください。総務、北名古屋市野外彫刻ロードについて、福岡康市市政クラブ、北名古屋市にはアートエリアロードのほか、様々な場所に彫刻が設置されている、美しい愛知づくり景観資源600選にも選ばれており、著名な彫刻家の作品が多数展示されている。アートエリアロードが愛知県快適空間賞を受賞してから30年が経過していることから、彫刻エリアを生かして、北名古屋市の彫刻芸術を広めてはどうか。また、五条川の桜、歴史ある神社や寺院など、他にもある景観資源を生かして、行政、団体、法人、企業、小売業、市民が一体となり、市外から人や物などを呼び込む施策を行う考えは、企画情報課長、彫刻等モニュメントに関する事業については、事業内容の見直しを重ねてきたものの、彫刻作品を制作する学生が減少し、入れ替え用の作品が安定的に供給できなくなったこともあり、事業を終了した。しかし今後の市の財政状況に合わせて、市民活動団体や企業などの民間活力の導入を含め、様々な景観資源を生かした魅力ある街づくりについて調査、研究していく。写真が石田武さんの語らいというモニュメントが写っています。7ページ、防災環境。7ページ、消防用深井戸の災害時活用について、熊沢真澄市政クラブ。防火水槽の代わりとして利用されている消防用深井戸の井戸水を災害時に生活用水として活用できないか。1、市内の井戸の数を把握しているか。2、災害時に井戸の水を生活用水として使用できるか、その際の水質、水量検査を含めた管理は、3、災害時に飲料水を確保する際、水道企業団との協力体制は、現在備蓄している飲料水の量は、万が一の場合は井戸水、防火水槽、プールの水等を飲料水として使用する考えは、防災交通課長。1、市内西地区に64箇所設置されている。2、災害時にトイレや洗濯水として利用できる可能性はある。目的が火災の消火用であるため、水質、水量検査の義務はない。給水活動には安全確保対策を行い、自主防災会や地元消防団と連携する。3、飲料水の給水活動に係る職員の協力体制等については、水道企業団と協議を進めている。 飲料水の備蓄量は現在約108万リットルで、おおよそ3日分の市民の飲料水を確保している。井戸水や防火水素を飲料水として使用することは、有害な化学物質を完全に除去することが困難なことから使用できない。プールの水は一定条件下で浄化することで飲料用として利用することが可能であり、総合防災訓練で検証していく。消防用深井戸の調査をしている写真が載っています。総務、生理の貧困への進捗状況について、間宮文江、公明党、コロナ禍における女性の負担軽減について伺う。コロナ禍において女性を取り巻く環境が急速に悪化し、失業や休業も増加している。こうした中で生理用品を買うお金がない。利用できない、利用しにくい等の環境にある生理の貧困が問題となっている。公明党市議団は市長に声を上げられない人に生理用品を無償提供できる仕組み等を含むコロナ禍における女性の負担軽減に関する緊急要望書を提出したが、これに関する現在の進捗状況は、また今後の市としての取り組みは、市民活動推進室長、生理用品とともに相談窓口等の情報を記載したカードを学校や公共施設、市役所の窓口等で配布する、生理用品の提供をきっかけに、きめ細やかで身近に寄り添った相談支援を継続して行うことを目指す。また、児童生徒がいつでも生理用品を入手できるよう、学校の個室トイレへ配備していく。これらの事業については、地域女性活躍交付金を活用する予定で、今後は民間団体と連携していく。その他の質問。避難所における感染防止対策について、感染予防用品備蓄の市民への啓発について、8ページ、防災環境、市民と共に取り組むゴミ減量化と段ボールコンポスト、渡辺舞子、日本共産党、ゴミ減量化にはゴミの発生、排出抑制が特に重要。廃棄物として家庭から出される可燃ゴミの大半は、生ゴミで段ボールを利用し、微生物の力で生ゴミを分解する段ボールコンポストの推進が、ゴミ自体を出さない取り組みの一つとして有効。段ボールコンポストは、電気も使わず悪臭もなく、生ゴミが分解されて堆肥になるので、ゴミを減らせるだけでなく、有機肥料として資源循環もできる。1、段ボールコンポストの推進についての考えは、また市民の地球環境保全への意識についての考えは、2、一般廃棄物処理基本計画に家庭系ゴミの手数料負担を検討するとあるが、有料化ではなく市民との課題共有、意識醸成が重要。市民と共に取り組むゴミ減量化についての考えは、環境課長、1、段ボールコンポストは家庭で手軽にゴミ減量が図れるため、利用促進に向け、広報、ホームページ等や公共施設への展示により、啓発を行う。また、市民団体や事業者と連携し、教室の開催などを通して、市民一人一人の意識向上を図る。2. 有料化の検討も必要だが、まずはゴミ排出抑制について周知し、市民の意識向上を図る。持続可能な社会の実現に向け、ゴミ減量化を市民と共に推進していく。その他の質問。脱炭素社会に向けたさらなる取り組みを求めて、女性の困難から見る寄り添い相談サポートの充実。2. 視聴者に、段ボールコンポストが2つ置いてある写真が載っています。防災環境。ペット同伴時の避難所での対応について、アシャリ・キミエ・市政クラブ。大規模災害発生時、長期にわたる避難所生活の中で、飼い主とペットが共に 避難をすることは多くの避難者と共同生活を送る上で、動物が苦手な方、アレルギーがある方など、ペットの取り扱いが問題となる。市避難所運営マニュアルでは、避難所利用者の生活場所とは別の場所に受け入れる、必要に応じてケージに入れる、など記載されているが、1、具体的にどのような課題を想定し対応を考えているか、2、ペットの受け入れが可能な避難所かどうかを市民が知る方法は、防災交通課長、1、ペットの鳴き声や生活環境の変化によるストレス、ペット用非常食の確保を課題として想定し、避難所運営マニュアルでルールを整理している。最も有効な災害対策は、事前のワクチン接種、寄生虫駆除、ケージに慣れさせておくなど、平常時からの適正な飼育と考える。長期にわたる避難生活に備え、ペットフードや玩具などの避難セットの準備、日中の復旧作業の際に預けられるシェルターを事前に確認するなど、飼い主による対策が必要。2、市災害対策本部へ問い合わせていただくことになるが、ホームページや一斉メール配信、公式 LINE などを活用し周知に努める。その他の質問、西原高等学校との災害協定について、9ページ、総務、住民主体の公共施設のあり方を、川淵康弘、日本共産党、公共施設は基本的人権を保障するために必要であり、民間施設等で代替するのではなく、自治体が管理運営する公共サービスとしてあるべき、また住民と自治体の共同資産であり、施設そのものが地域にとって必要かどうかは住民自らが課題として受け止め、自治体が支援するのが本来の公民連携である。そして公共施設が地域コミュニティの形成の場として、地域社会に対する影響は大きい。西図書館の廃止により、他の施設も廃止されるのでは、との心配や、反発の声が大きいだけではなく、ネットに力を入れてみては、文館としての機能は、など住民から様々な提案も聞く、公共施設の再編、統廃合における議論については、住民主体で行うべきではないか。副市長、50年前と比べ、現在は民間により提供されるサービスが格段に増えており、行政、民間それぞれの役割の見極めが重要。住民自治の活動を支援していくためにも、市民のニーズを的確に捉え、公共施設のあり方を見直す時期に来ていると考える。公共サービスの持続的な提供のため、行財政改革プロジェクトチームを中心に、住民主体の考え方に立って、様々な視点から検討を進めていく。その他の質問、核兵器禁止条約の批准について、名古屋芸術大学アートスクエアや元の文献の写真が載っています。総務、LGBTQ、性的少数者への理解促進について、上野正美、向井派。LGBTQ とは、性的マイノリティの総称であり、当事者の差別や偏見は人権問題という認識を持ち、幅広く理解を求める必要がある。1、行政サービスにおける LGBTQ の方への配慮は、2、職員の知識や理解を深めるための研修を行っているか、LGBTQ への理解への取り組みや情報の見える化は、3、市民対策のLGBTQ に関する講座や当事者への相談体制は、4、パートナーシップ宣誓制度の導入についての見解は、市民活動推進室長、1、性別記載欄の見直しを実施し、窓口での本人確認手続き等にも対応している。2、令和元年度に当事者との交流を交えた研修を実施、 取り組みの見える化については、ホームページや情報誌等も活用していく。3、平成27年度、29年度に市民団体と協力してセミナーを実施。今後も市民団体と連携して多様な性の理解促進に取り組む。専門の相談窓口はないが、悩み事に関する各種相談窓口一覧のチラシを配布している。4、パートナーシップ宣誓制度について、まずは市民への多様な性の理解促進を図り、今後検討する。その他の質問、教育現場における LGBTQ への対応について、対応方針について。10ページ、総務、ジャンボプールの廃止について、安倍武文、向井派。現在、市内にジャンボプールがあるが、名古屋市北名古屋工場の東側に温水プールが建設予定である。持続可能な財政運営の観点から、新しい施設ができる以上、ジャンボプールの廃止を進めなければならないのではないか。今後も利用を見込んで、改修工事が実施済みではあるが、5年後、10年後を見据えたときに、ある程度の損失が出たとしても、負担を少なくするためには、議論すべきと考えるが。副市長、ジャンボプールのあり方については、検討しなければならない課題と認識している。温水プールについては、北名古屋衛生組合が主体となり、令和4年に建設予定であるが、レジャー性を有するジャンボプールと同種の公共施設となるのかの判断が必要となるため、温水プールが完成して営業が開始された後、同種の施設かどうか見極め、検討していく。その他の質問。公共施設等配合における財政運営上の課題について、市体育館廃止の場合の財政的資産について、市体育館健康ドーム機能統合案の課題について、東庁舎廃止の場合の財政的資産について、東庁舎廃止または活用方法の見直しの議論について、ジャンボプールのコスト試算及び財政的課題について、ジャンボプールの全景が映っています。議員表彰、全国市議会議長会定期総会及び東海市議会議長会定期総会において、地方自治の発展に尽力された功労により、本市議会からは3名の方が表彰を受けられました。黒川咲子議員、在職20年、上野正美議員、在職15年、桂川正則議員、在籍15年、以上3名の方の顔写真が笑顔で写っております。インターネットで議会の録画中継や議案の審議結果など様々な情報が見られます。ぜひこの機会に市民の皆様のアクセスをお待ちしております。北名古屋市議会検索。なお、通信料等はご利用者負担となります。ホームページの QR コードが添付されています。11ページ。本会議委員会を傍聴してみませんか。本会議委員会開催日に市役所東庁舎4階東エレベーター前で傍聴受付を行います。本会議の受付時間は本会議委員会とも会議開始30分前からとなります。傍聴の際は検温、手指消毒、マスクの着用等、新型コロナウイルスの感染拡大防止にご協力ください。第一委員会室と本会議場の写真がそれぞれ載っています。なお、委員会は先着10名となりますのでご了承ください。議会だよりがアプリで読めます。北名古屋市議会では開かれた議会への推進を図るため、議会だより北知るがスマートフォンのアプリ、町色でも閲覧できるようになりました。利用方法1、次の二次元バーコードからまたはアップストアや Google Play にて、まちいろと検索してアプリをダウンロードしてください。2. インストールした後、性別、生年月日、お住まいの地域などの個人設定を行ってください。注意事項。アプリは無料で利用できますが、通信料がかかります。通信機器のご利用プランごとに異なります。アプリ画面上に表示される広告は、株式会社ホープが募集し掲載しているもので、その内容は北名古屋市議会とは関係ありません。iOS 版と Android 版の QR コードが添付されています。12ページ。令和3年第3回定例会の予定。8月25日水曜、本会議初日。9月3日金曜、本会議一般質問。6日月曜、本会議一般質問。7日火曜、予算決算常任委員会。8日水曜、予算決算常任委員会。10日金曜、予算決算常任委員会。13日月曜、福祉教育常任委員会。14日火曜、建設常任委員会。15日水曜、総務常任委員会。16日木曜、鉄道連続立体交差事業等検討特別委員会。24日金曜、本会議最終日。請願書、陳情書の提出について、第3回定例会の審査対象となる請願書、陳情書の提出期限は、8月16日月曜の午後5時予定です。詳しくは議会事務局までお問い合わせください。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応として、日程が変更になる場合がありますので、ご了承ください。最新の情報は、市議会ホームページまたは、議会事務局までご確認ください。皆様の声をお聞かせください。議会だよりをより充実させるため、皆様からのご意見ご感想をお聞かせください。議会事務局、メール、gija@citya.kitanagoya.lg.jp、ファックス、0568-23-3140、編集後期、ワクチン接種が進んでいます。自治体の対応について当初は予約電話がつながらないといった批判が多くありましたが、いざ鎌倉と集まった本市職員13名のプロジェクトチームをはじめ、家族、医療機関の皆様のご協力のもと、65歳以上の接種については順調に行われています。自治体による接種が着実に進み、公立重視の職域や大学での接種が加われば、スピードはさらに早まり、集団免疫の獲得が期待できます。改めて医療関係者の皆様と、ワクチン接種の実務に日々携わっていただいている本市職員の皆様に感謝の言葉を送りたいと思います。本当にありがとうございます。北名古屋市議会だより、ボリューム77、2021年8月、発行、北名古屋市議会、編集、北名古屋市議会、広報委員会、住所、郵便番号 481-8501、愛知県北名古屋市熊野省お榊60、電話 0568-22-1111、ファックス 0568-23-3140、これで、北名古屋市議会だよりを終わります。録音は音訳ボランティア、カタラントでした。